ちんちん電車に乗って堺の焼け残り茶碗展覧会を見てきたよ
おわっ
ちゃんさあというわけで始まりました、はい、約1年ぶりの堺李庄の森取材でございます。
そうやったね、
はい、
そう
たら、はいはい、前回はね柳井一馬さんにお世話になりまして、はい、今回はですね、はい、吉野沢子さんという方、ね、はい、
この方がですね、あの運営ディレクターの方で、
はい、
実際に、はい、まあ、話を聞いたのは学芸員の相馬雄介さんという、
ね、という方ね、
若い方、この方の、はい、まあ、お二人に特にお世話になりました、
はい、
でもちろん柳井さんもね、まあ、顔出してくれましたけど、
はい、でどんな展覧会かと言いますとですね、うん、まあ、ちょっと最初に紹介しておきますね、うん、企画展茶の器というですね、あのタイトルの展覧会でございまして、これがね10月の16日の日曜日まで開催しているということなんで、まあ、僕らのラジオこれ10月6日に配信してますので、あと10日間ぐらいはですね、
ね
まあ、見に行けるということでございまして、はい、今目の前にですね、はいはい、その、企画展のパンフレットがございまして、
はいはい、
何かね素晴らしいこの茶器というか茶碗というか、
ね、
3つ並んでおりまして、
まあ、名品と言われてるやつで
しょ
う
ね。はい、でこの展覧会のですねパンフレットを見てみますと、自治都市貿易都市として繁栄していた堺、堺官合都市遺跡から出土した当時を物語る数多くの陶磁器などを展示しますと、
はい、
いうことでございます。一般300円、高校生200円、中学生以下無料となっておりますので、はい、よかったらまあこのラジオ聞いてね、うん、面白そうやなと思った方はぜひ、見に行ってほしいなと思います。
なかなか最近見た展覧会というか、まあ、参加したこういう美術展でね、
はい、
ここまで面白いものは僕体験したことなかったぐらい、あのおもろかった、
まあ、今回ねあのタイトルがね、うん、すごいあのちょっと心惹かれて、焼け残りとか、
はい、
まあ、茶碗とかね、はい、あとやっぱちんちん電車っていうのが僕すごい興味があって、
あ、
まあ、これ多分あの阪堺電車のことやと思うんですけど、そこも含めて、
はい、
早速今から堺李庄の森の企画展茶の器展行きましょうか。
行きましょう、
はい、よろしくお願いします。
はい、まあもうあのちんちん電車時間があったら話しましょう。
あ、そうですね、番組の後半で、
まあ、すごい、まあこんな超心臓のちんちん電車に当たりましてね、
はいはい、
まさかこれどこの電車かいなと思うぐらいのですね。
あ、そうなんですか。
ものすごい乗り心地が良かったんですけどね、
まあ、今回ね写真も文雄君撮っていてくれますんで、
あ、まあね、ぼちぼちやってます。
僕、私てっぺ取材に行ってませんので、
はいはい、
私は、はい、この写真を見ながら、
はいはい、
また文雄君の話聞きたいと思います。
そうしてもらうとありがたいですね、
は
い、
では早速ですですが、
はい、
堺李庄の森も到着間近 で、
はい、ですね、
ございまして、
はい、
ちんちん電車のですね宿員駅というね、
そう宿員駅ですね、
駅がございまして、まあ、昨年11月もですね、実はあの文雄君と私てっぺ堺李庄の森さんに行きまして、まあ、当時は与謝野明子さんとね与謝野宏さん の、
あーはーはーはー、
あのパノラマ地図でたどる、夫婦の夫妻の旅というね、まあ、そういう展覧会やったんですけど、
はい、
まあ、その時もこの宿員駅で、
まあ、まあ面白かったですね、
降りたを覚えておりまして、はいはい、でこの宿員駅から、
うん、
本当目と鼻の先、
そう
確かあのスターバックスコーヒーがね、
の横ですね、
はい、見えるんですけど、はい、その看板のすぐ横に、
うん、
この李庄の森、堺李庄の森がございます。
フェニックス大通りという大きな通りがありますが、それに面しておりましてね、
はい、
まあ、あの全部がそのガラスでできた建物で、
そうですね、
まあ、なんか大きな植物園というようなね、
一見
そういうようなそのガラスの、まあ、一面にですね、
はい、
当時はもう快晴でしたからね、
はい、
秋の青い空と、
はい、
砂漠も映ってね、
あ、
なんか幻想的な綺麗な、ね、感じがしましたね、
はい、さらにですよ文雄君、はい、写真見てたらですね、皆様のおかげで祝来館者200万人達成と、
う
ん、大きな上りが立っております。
あれもすごい話ですよね。
おめでとうございます。
あのどっちかというとそんなに派手な展覧会やるとこではないんですけども、
そうですね、
200万を突破したっていうのはすごいですよね。
200万ってすごいですよ、はい、本当に、はい、おめでとうございます、はい、
まあ、そんなんでね、
はい、
まあ、そこにあの宿員の森に宿員に着きましたのが12時半ぐらいで、
はい、
ちょっと一旦呼吸を整えましてですね、
はい、
この1時に約束したそのね、
はい、
ガラス張りの、まあ、超近代的な、
はい、
素敵なこの美術館というのか、まあ、集会場、今いろんな機能を兼ねた堺の誇るですね、
はい、
まあ、最新施設のとこやと思うんですけど、そこに到着しました、うん、
はい、
そして、まあ、あの挨拶終わりましてからですね、
はい、
吉野さんに、まあ、あの先ほど相馬さんを紹介してもうたり、
はい、
いろんなことがあって、もう早速その中のね展覧会の会場行くわけですけど、
この吉野さんという方がすごい気持ちのいい方で、
ええ、
まあ、相馬さんもそうだったと思いますけど、またそのあたりもあのボラボラしながら、
ちょっと普通の展示会じゃなしにですね、
はい、
非常になんていうかこう庶民的な感じのするですね、
うん、
まあなんていうかこうツンツンしたような感じのない感じの、いかにも堺らしい、
まあ、ちなみに皆さんあのこのラジオね、うん、聞かれてる方皆さんご存知だと思いますけど、堺っていうのは、
はい、
あの大阪 阪府にございます、都市の一つ、
ね、
市の一つでございます ね、
はい、そうですね、
堺でございます、
はい、昔から有名な都市なんです
けど、はい、物の始まり何でも堺で、ね、
そういうことも、ね、
ずっと言っておりますけど、
まあ、私の大好きな町
なんですね。そうですね、大和川の南側にある、
そうです、
町の一つでございます、
まあ、瀬戸内海の東の端っていうかね、
そうですね、
まあ、世界中の文化っていうか、うん、アジアの文化などがですね、一番どんつきの堺へ上陸して、
はい、
堺から大阪とかですね、あるいは京都とか奈良の、まあ、当時の、まあ、はい、キャピタルの部分を持っていったということですよね。
なるほど、
まあ、そういうような大事な位置にあるだけに、はい、まあ、とにかくすごいそのお金が動いた町でね、
あ、
もう堺を制する者は日本を制するというたぐらいで、まあ、あの戦国時代あたりの有名な大名がですね、
はい、
競って堺の方を向いて金をもらいに行っとったというような、
あ、そうなんですね、
そういうような、まあ、ビジネスの都市としてもすごいところなんですよね、
うんうんうんうん、
でそこへ行きまして、
はい、
僕その焼け残りの茶碗っていう
か面白
い、
あ、そうそう、これどういうことなんですかね。
あのね、その焼け残りの茶碗というのはこれはそのものの実態を言うてることであって、
はい、
でその、まあ、お茶碗を、まあ、復元したり、焼け残って壊れてない茶碗もあるんですけどね、
うん、
大体が大きな火事で、
うん、
茶碗類というかこのお茶の道具がですね、
うん、
全部燃えたんですよね。
あ、
まあ、燃えるということはかなり高い温度になったり、まあね、消火活動があったりしましてですね、
うん、
まあ、あの、なんちゅうか、この柄に壊れてるのがあるんです。
うんうんうん、
でこのね、どこから説明したらいいかというぐらい面白いんですけど、
それを象徴するのが、
はい、
まあ、この僕が今見てるパンフレットなんですけど、このパンフレットの表に3つの茶器がこう、
う
ん、あの写真あるんですけど、もう1つなんてここ欠けてたりとか、なんか上のこう飲み口のところにひび入ってたりとか、普通こういうのって展覧会のパンフレットには出さないんですよ、
うん、
みんな嫌がって、
うんうんうんうん、
けど多分これは多分その相馬さんとか吉野さんとか、まあ、もしくはこの堺二所の森さんが多分こういうことを表現したかったんだろうなっていうことの表れなんじゃないかなと今僕は想像しております。
いろいろ企画意図があると思うんですけ
ど、もっとこの奥のこの綺麗なやつ手前に持ってこいと思ったんですけど、ただこれをあえてこれを手前に持ってきているのはまあ何かあるんやなと、まあ、多分文夫君それ喋ってくれるのかな、
まあ、それはね、まあ、早う言いましたらですね、これこの燃えてブラブラになったのが修復されたこの茶碗もね、これでものすごい名器なんですよ。
あ、これだけで、
これが名器、
黒いやつですけど、
ね、黒いのも、まあ、3つとも名器で、ね、
奥のは白で、
めったに、こういうもんが、まあ、普通のところではないというような茶碗なんですけど、
なんか手前ちょっと壺みたいな感じ、
ね、そうですね、これ多分お茶を入れた茶壺の一つやと思うんです、思いますけども、
うん、
まあ、そういうところでこれも名器なんですけど、こういうもんがバラバラになったもんがですね、
はい、
今の堺市のですね中心部の、
はいはい、
地下大体平均して1メートル
1メートル
1メートル掘りますとですね、
もう
ザクザクと出てくるんです、こういうのが。
え、こんなお宝が、
お宝ザクザク出て
くる。ちょっと今から俺ちょっと沈殿乗ってくるわ。
あ、なるほどね。まあ、そういうことしますと警察に捕まると思いますが、
え、こんなんが、
まあ、自分のところ、まあ、そう言うてみたらですね、
はい、
住んでるところの下掘ったら1メートルぐらい掘ったところにはほとんどのところにこういうもんがザクザク出てくる。そういう町なんです、堺っていうのは。こういう名品が、まあ、もう火事にあってますからね、
はい、
あの壊れたり割れたりはしてますけども、そういうもんが1メートルからまあ1メートル30センチ、正確に言うならば80センチぐらいから始まって、
はい、
それ1メートル30センチぐらいの間の地べたのところにですね、もう本当にもうどういうたか湧いてくるようにたくさんあるんです。これね、今までに3回展覧会もやってるんですけどね、
はい、
その3回やっても発掘したものの 全容がまだ出てないと。
あ、
であと15年経ったらまた同じような展覧会があって、
うん、
その次あとまた15年経っても同じ展覧会があるという、永遠にこのね15年がいつまで続くかということですね。
あ、
で昭和50年に、
はい、
まあ、1975年にですね、
うん、
発掘が始まって、
はい、
そして1300回ぐらいの発掘が今年まで行われてきたわけですよ、
はい、
でその中にもういっぱいとにかくもう名品が欠けてるとはいえ、つなげばもうそれは莫大なあの金になるような。
こんなんでも金になるんですか。
当たり前ですよ。
あ、そうなんですか。
すごいもん、まあ、美術館ね、まあ、堺市の文化財保護課っていうのがそれ持ってますから、
あ、
まあ、ここはすごい、まあ、茶碗のかけらと一言に言いますけど、かけらなんですけど、普通のこけらでもかけらでもないわけですね。
ちょっとあの堺の友達に電話せな
あかん。まあ、そういうことです。これはまあ、おったら残しとけよというね。ほったらいきませんけど ね、
ったらね、
まあ、出ているのぐらいといいかもわかりませんね、うんうん、まあ、それはわかりません、うん、まあ、そんなところで、そういうのがもうビチッとそのある瞬間の出来事で、 これが全社会の金持ちとか商売人の方とか、まあ、ある程度の庶民の方までがやってはったお茶のですね、はい、道具とか茶器とかですね、はい、あるいはその茶器の、まあ、お茶のセレモニーの時に料理も出すんですけど、ね、一汁三菜というような言葉も知ってると思いますけども、 あれもお茶の世界から来てる言葉なんですよね。そういうようなものの陶器がもう一瞬社会が大きな火事に見舞われて、
はい、
あっという間に消えるような感じでですね、社会の町何万人も人が住んでたところが一瞬焼け野原になったんですよね。でその結果、
はい、
まあ、今から言いますと1メートルぐらい 先のところまでですね、はい、400年かかって、まあ、地べたがどんどんどんどん膨らんできましてですね、うんうん、その下を掘るとそういうものが一瞬、ま
あ、
パックされたようなものがあるということです。まあ、要はその当時の堺の、うん、お茶のあるいはまた生活の痕跡みたいなものがね、もう瞬間真空パックになってですね、堺の下に横たわっとるというような、
まあ、ちょっと違いますけど、まあ、動物で言ったら化石みたいな感じですよね。まあ
そうですね、
まあ、化石みたいなのは何万年とか経ってないですけど、何百年の話なんですけど、
はい、
まあ、それぐらいなんか夢のある話
という
か、
夢があるというか現実な夢じゃない、もう現実なんです
よ。今文雄君のね撮ってきた写真をこう見てたら、はい、なんか魚の絵の描いたお皿とか、
あ、そうそうそうそう、
あとはあのちょっと中国っぽいね、うん、あのカエルの描いた、
これなんかすごいですよね、
はい、これなんだろう、これも焼き物ですよね。
いやいや全部茶の道具です。お茶の道具です。
そうなんですね、
全部茶の
道具。
ここはあの、ね、それをまあ今あのやって、
まあ、ことぶきの描いたお皿とか、
ね、
これ中国皿、
それも中国、
ね、ベトナム皿とかね、
ベトナムもありますね。
こんなんもあるんですね。
だから先ほど言いましたように、ま
あ、唐津っていうのもあるんですね。
唐津っていうのは日本の国内のね、はい、まあ、そのお茶を焼いたその釜の名前がカラスというところで、
カラスってあのどっか、ね、
佐賀県かなんか地方かな、福岡か、
福岡、
まあ、要は九州ですよね、うんうん、まあ、各地のそのね、まあ、備前とかね、
はい、
そんなもあって、そういうお茶が、まあ、その当時だからその焼ける直前にはですね、
備前ありましたね、はい、
直前、まあ、今が400年前に、約400年前にですね、
ね、
うん、まあ、ある政権の放火によってこれ焼けたんですけど、
放火
火付け
です、ね、誰がやったらそんな悪いこと。
これはね、まあ、名前も言うて、まあ、言うことないかもわかりませんが、まあ、当時 の豊臣秀吉さんのですね、
はい、
もう亡くなってからですけども、
はい、
まあ、政権が続いとったわけ、大阪城をね、
うん、
で夏の陣中と冬の陣があって、夏の陣があ
って、あ、なんかよく聞くね、それね、
その夏の陣の時に、
はい、
まあ、これね、あのこのまま行ったら豊臣家が滅びるかもしれんと、うん、あるいは滅びた後に徳川の方にですね、いろんな金が流れんようにということで、まあ、堺がここにはもういっぱい宝物があるから、
みたいなとか狙っとった
あれを、まあ、あの徳川方が持っていきよったら大騒動になるということで、
あ、はい、
まあ、あのそれを、まあ、岩田夏の陣の関係者の方が来てですね、
うん、
堺に火を放って、
うん、
火を放って全面に焼いてしまったんですね。
あ、
その結果、はい、まあ、堺の市民が当時ものすごいお茶が流行ってましてね、
うん、
そういう全あのお茶の道具とか生活の道具とかそんなのが一瞬に灰になって、まあ、渦巻いてしまったんです。
なるほど。
まあ、例えて言うならば、はい、ポンペイというのがあるじゃないですか。
あ、イタリア
ですね。イタリアのポンペイ、はい、あれはその火山の噴火でですね、
うんうん、
まあ、オーバーニューラー一夜にして大きな町があの渦巻ったわけですね、
うんうん、
瞬間に、
うん、
ですね、それがまたずっと後もうあれここはもっと昔ですけども、
うん、
最近まあね発掘されたりしまして、うんうん、まあ、遺体から始めいろんなものがそのまま真空パックになってますね。
そうそう、人の形のね、
そう、
あの空洞ができてたりとか、
そうそう、あれは石灰流してね、ああいうものを作ったんですけども、
うん、
それと同じような、
うん、
ここはまあお茶の町やって人はそんなに人骨が出たっていうことはあるんかも分かりませんけど、うんうん、あんまり知りませんけども、
うんうんうん、
まあ、割と放火ですからあの火山みたいにダーッと来るわけじゃないんですよね、うんうん、火がついたつけ寄ったっていうようなことがおそらく広まって、でまあね、面白いのはだからね、まあ、もう超高級なものは出ないんですというのは分かるでしょ。みんなやっぱり茶火が回ってくるときにですね、みんな持って出たわけですね、
うんうん、
まあ、象牙のなんとかとかね、そういうものはもちろん火で燃えた場合もあるやろうけども、
うんうん、
一番超高級なもうこれは火宝やっていうようなものは引き出してるわけですよね、
うんうん、
そうでない、まあ、日常使いであったり、まあ、高級使いであったりお客さん程度の来るもののお茶碗とかそういうものが全部残って、
うん、
でそれが今出てくるんです。
あ、
まあ、まあ、しつこい言いますけどそういうものがですね、堺が、はい、まあ、あの都市がまた再開発されてビルが建つとかそういう時になってですね、まあ、この町を、まあ、ビルを建てるために今まで掘っていったら その1メートルぐらいのところにザクザク出たということで、これは大変なことになったということで、はい、まあ、建設するとか公園作るとか、まあ、ビルを建てるときにですね、うん、全部そこはやっぱり事前に調査をするということが、まあ、義務付けられてるわけですよね。
あ、なるほどね。
うん、でそれで、まあ、1500回とか、まあ、1200回とか1300回とか言われてるんですが、うん、発掘のがいっぱいあったんですけども、
その数もなんかちょっとすごい、
すごいです、
すごい数ですね。すごい、ようやった
な。今までですよ、それ。またこれから続くんですよ。でそれはなんで、そのどういう順番でしゃあったんですか、言うたらですね、
はい、
それはやっぱりその建設業の方とか、うん、家を建て替えるとかいうような方が、まあ、そう地面を触るのが時に前に調査をしてなあかんというようなことがあってですね、うんうん、それの申請によってやったことで、ここが重要やから、ここが重要でないからというようなところでやったんじゃない、言
う
てありました
。ああ、そういうことです
か。だからもっと重要なところで、ここは何なの、何々さんの屋敷やというようなところでもまだ発掘してないところもあるでしょうし、そういう意味ではまだ夢というのか、これからもっとどんどんこのですね、
はい、
焼け残りちゃんというのが、まあ、文化財クラスのもんがですね、出てくる可能性があるということですね。はい、
それも夢あるな。
夢あるというか、もう堺というのはだからものすごい面白いところでね、うん、でまあそんなんでね、もっと面白かった話はまあ余談になりますけど、ね、
ちょっと文岡の展覧会の写真をいろいろ見てまして、はい、まあ、すごい、まあ、それこそ庶民的な茶器からちょっと高級茶器までいろいろ僕今、うん、パソコンの画面で見てるんですけど、一つね、ちょっと気になったコーナーがあって、
う
ん、あなたの推し器教えてくださいっていうのがありまして、で1から12までの器が、
はい、
その並べられてて、
はいはい、
まあ、その器の下に、
はい、
あの、ま、赤丸のシールがね、
は
い、
い
っぱい貼ってあるんですよ。
そうです、そうです。
でこれも、
はい、
物によっては、
はい、
ゼロ張りのやつもあるし、
いや、ゼロ張りとはではないんです。
ゼロ張りじゃないですか。
下にもっといっぱいあるんです。
あ、あるんですか。
たまたま変えたところがゼロ張り
だった。ああ、なんかもう、はい、ほとんどの枠が赤シールで埋まってるやつもあるんですけど、これはまあどういうことかというと、多分、あなたはどの器好きですかっていうのを、
そうですね、
あの来館者の方に聞いてるんですね。でこれ見てたらね、
はいはい、
備前とっくりっていうのがかなり人気があって、
まあそれ赤が多いじゃん。はい。
伊賀水差しとか、はい、唐津向こ
う
漬けとか、これ文雄君嬉しいな、俺めっちゃ嬉しいのが、これね、あの相馬さんか吉野さんどっちがやってくるとかわからないんですけど、振り仮名売ってるんですよ。
あ、そうですね、
これは嬉しい。
そうですね、まあ、これもなかなかね、あの今まで美術館というとね、
これは
割とちょっとこうツンとしたところがあって、
そうですよ、
まあ、こんなんが読めるのかというような部分を感じるような、なんか選ぶったところがあったんですよね。
僕ら10年以上、
はいはいはい、
踏み置くなんかもっと前から多分言ってたと思うんですけど、振り仮名売ってくれっていうね、さすが理想の森、まあ、ありがとうございます。
これが柳井さんの偉いところでしょうね。
本当嬉しいです。これはやっぱりいろんな方に知ってもらいたいっていう、はいはい、その心意気というか、分かりますよね。
そういうことですね。
主義主張じゃなくて、
うん、
やっぱこれが庶民の展覧会ですよ。
こういうようなね、文化財クラスの、
はい、
しかももうね、あのほんまに1回2回一生に見られんというようなもんがですね、
はい、
こう並んでるような展覧会の中で、
はい、
もうね、これを一つ一つ取り上げてね、
うん、
あなたの推し器を教えてくださいという、そういう美人コンテストみたいなもんがね、行われてるわけですよね。こういうようなところもね、今までのその学芸員の方にはできひんかったと思うんですよね。コンテストをしたり、そしてまた一部のかけらについてはですね、お触りコーナーがあるんですよ。なんかどっかのキャバレー行ったみたいな感じになります。
ね、よくあの例えが全部あのワイ雑ですよ。
あ、そうですか。
あの、まあ、美人コンテストとか、
いやいや、あのワイ雑の中にそれを文化財クラスのね、
言うた俺ワイ雑って、
あの文化財クラスのものがそういうワイ雑の中に置かれているというところが堺の奥深いところです。
あ、なんかそのお触りで聞くと、あのこれ大阪になるんで、大阪のその大阪市内になるんですけど、海遊館で、
そうそうそう、
あの娘がよう小さい時行ったんですけど、その時にあの、
ね、
サメとかを、
そうそうそう、
まあ、あのもちろん目とか口とかはあかんけど、触れるっていうコーナーがあって、
はいはい、
めっちゃ好きなんですよ、子供を触んの、
ね、
大人も好きですからね。それをこの今度は、この茶器というか、
茶器を触るんで、400年前に、
400年前ですよ、
市のか、あるいはね、どっかいろんなところで、なんかあの各産地のところでできて、
はい、
でそれで大事にそれがですね、使っていた、まあ、富豪の家とか庶民の家が放火で焼けて、
あ、今ちょうどね、
ああ
救急車かなんか通ってますけど、
いや、まあ、これ効果音みたいですね
これ、まあ、リアルの音ですよ、
まあ、うちのスタジオはね、はい、あの防音装置がない
ですから、すぐそこはあの道路なんで
ね、はい、何言ってたんかい、あ、そうかそうか、
どいてください
とか、ね、それは、まあ、それこのあのサイレンはいいんですけども
、結構、ね、何台か通りましたね、
そうですね、はい、うん、まあ、こういうのは用を取るとこなんですよね、はい、そんなんで、うん、あれ言うてた、言いたい
けど近所来ましたね、
要は400年前に、はい、そんな感じで一生懸命お金を出してですね、はい、産地に注文したり、お茶道具 その専門のところが送られてきた、中にはベトナムから来たりやね、中国から来たり、はい、中国も慶徳鎮というですね、僕も取材にいたところですけど、ね、その辺り、はい、もうしつこいな、その辺りから来るようなもんが
よっぽどこうなんか逃げとるやつ
がいっぱいあるんですね。
あ、これ面白いですね、あの、はい、瀬戸美濃の、ええ、茶入れとか、まあ、美濃やから岐阜の方です
よね。そうですね、ほんでこれにね、はい、面白いのは、まあ、そんなんで、そんなんが
瀬戸黒茶碗とか、ね、
まあ、突然来た火事でね、持ち出せる、まあ、超高級なのはないよって言ってたんですけど、それはまあみんなが持ち出したんでしょうね。しかし蔵の中にどこにしまってるとかですね、中には大事なもんやからね、地べたに穴掘って埋めてる人も全く分かりません。そういうのが全て今発掘を待ってる状態になるわけですよね。それ自身が、まあ、ちゃんと継いでですね、こういう修理をしまして、うん、こういうようにするとですね、うん、まあ、このパンフレットのところに出るような文化財というとオーバーですけども、それクラスぐらいの名品が出てくるということ
なんですよ。これまたあの、ね、別にあの文岡が取材に行ったか言うわけじゃないんですけど、このパンフレットの写真すごい綺麗です ね、
あ、そうですね、
誰が撮られたか知らないんですけど、
ね、あの本当にね、うん、あの写真に興味持ってるものとして見たらね、
そうそう、ものすごい綺麗に撮ってる。
そうですね、
あとなんかね、ちょっと僕が気になったんが、うん、あのこの SKT って何なんですか。
あ、 SKT っていうのはね、それね、考古学のね、はいはい、一つのね、あの呼び方らしいですよ。
これあの、うん、ナンバーなんとかとかじゃないの、
あ、じゃないんですよ、
ね、AKB とかあんなんじゃないの。
そうそうそう、まあ、それに似たような感じで
SKT って何なんですか。
考古学はそういうような呼び方で、はい、まあ、省略するような呼び方をするらしいですね。
別にこの展覧会やから SKT って言ったんじゃなくてってことですか。
ね、それはね、堺ね、はい、SK ですか、次は
堺観光都市、
うん、SKT、堺観光都市のSKT なんです。
そのまま、
うん、そう、それで言うと、考古学の業界ではですね、はい、SKT って T で通じるらしいですね。
お、
他の、まあ、こともそういうようなことがあるということも聞きましたですね。
SKT で分かるんですか。
そう、分かる人にはね、 SKT
だからあの関空が KIX みたいなもんですかね。
まあ、まあ、あんなもんですね、略語ですよね。
ITM 伊丹みたいな、
いちいち堺観光都市遺跡と言わんでもですね、 SKT といえば堺の観光都市、今から400何年前にですね、火事で、あの、まあ、燃えた後の、まあ、出てきたもんやなということが分かるというようなことなんですよね。
これ初めて知りました。
僕も初めて知ってですね、これも、まあ、そもさんが分かりやすい言ってくれはって分かったんですけどね。
ちゃんとね、あのパンフレットの裏見たら書いてくれてるんですよ、はい、また多分インターネットでもこれね、パンフレット見れると思うんで、よかったら
見れると思いますね、
皆さん堺理想の森のホームページ行ってください。
そうですね、うん、でそれで、はい、まあ、あのそんなんがザクザク出まして、
ザクザク小判みたいなもんですよね、
でまだまだ出る可能性があって、15年ごとで今回は3回目の展覧会なんですけども、この後4回目5回目もあるんちゃうかというようなことが、まあ、
そうでしょうね、
想像されるわけですね。
ね、
ということは、まあ、堺ってなんやいうことですよね。
なんや、
もうこんな町都市は、しかも、まあ、お茶の好きなっていうか、まあ、茶道って日本の代表みたいなもんで、どっかの大統領が来たりしたとか、なんとかの、あの州長が来たりしたという時に、まあまあ、みんな堺チーセレモニーしますもんね、ま
あ、一番有名なのがやっぱあの人ですよね、
千利休
さん、千利休ですよね、
千利休さんが堺の人なんです。
おお、そうですよね、
堺の人で、あの人ね、なんか僕の人に聞いた話であるとね、トトヤというね、はい、魚屋さんとかいて、トトヤというね、なんか商売の野望の家の人やったらしいですね、はい、で、あの辺の茶人の人はみんなそういうように、あの実業家のものすごい大人とか、うん、お寺の偉い坊さんとか、あるいは禅宗の人とか、そんなんが、まあ、ああいうお茶を作ったわけですよね。で千利休さんが、うん、まあ、あの堺で生まれて、堺で、うん、まあ、こういうその、ね、茶道の完成をしはったわけですよ、うん、茶道というもんが、まあ、これね、なんかわび茶というらしいですけども、
あ、そうなんですか。
この辺はちょっと難しい
なんですけども、ちなみにですけど、はい、まあ、僕らのラジオで言うとこの、はい、文雄君は高校時代茶道部やったと。
あ、まあ、それはあの菓子が食べたいから
3日ぐらいやったっけ。
3日か4日かね、もうすぐにクビになりまして
そうですよね、
はい、あのただ僕の男性も入ってもええいうのがあって、おもろい学校でね、
普通なんか女子だけとかね、
まあ、そんなの、まあ、
知らないです
か。学校の中にね、あの、はい、茶室があったりしましてね、すごく面白かったですよ、さすが京都やったと思います。
そうですね、
はい、まあ、そんなんでお菓子を 食べてですね、はいはい、まあ、おいしいお茶を飲んでっていうことをやっとったんですけども、だんだん、まあ、あのみんなからね疎まれるようになって、男性2人が入ったんですけど、2人ともまあしゃあないな、もう行っても呼んでも歓迎もされへんことでやめましたけど、
ね、うん、あ、そうなんですね、
まあ、そんなことはまあ思い出話しております
。ちなみに、はい、ごめんなさい、これもまたちょっと話はあって申し訳ないんですけど、あの結構写真撮影も可能な感じですね。
一応はね、一応はやっぱり許可を得ないとダメですよ。これ
そうですか、なんかね、うん、フラッシュ NG とかって書いてるんですけど、うんうんうん、あ、動画の撮影はできませんか。
動画はできないんですよね。
あ、でフラッシュは使用しないでください、で三脚自撮り棒は使用できません、
う
ん、
これはまあね、安全上の問題もあるでしょうけどね。
ということは、まあ、写真ならある程度は OK なのかな、うんうん、まあ、もう NG のやつもあるかもしれないんですけど、
そうですね、はい、あの、まあ、それは係の人に言うてね、
あ、そうですね、
許可を得て OK の部分は取ってもらったらいいと思いますけども、
そうそうそう、別にね、言われて
できれば、はい、まあ、もう全部フリーにすべきですね。僕に言わすと、動画も何もかもね。
そうですね。
で、堺市の文化財、なんとかかが、その持ち物ですからね。よその方から借りてきているものでもないんですからね。
確かに確かに。
ここは、まあ、まだ、ちょっともう一歩の踏み込みがね、足らんなと思います。もったいないですね。
そうですね。
そしたら、もっともっと、やっぱりこんな展覧会、というとこんなとこ来たことないようなね、うん、人も入ってくるでしょうし、若い人からやっぱりこういうような茶碗のかけらが無尽蔵出て、そのかけらが文化財クラスのもんがね埋まってる堺というね、自分の町の誇りになるじゃないですか、
うん、
でなんでこんなことができたかというと、堺の成り立ちも勉強するでしょうしですね、いろんな意味で、まあ、それが市の施設の役割やと思うんですよね、うんうん、そういう時にやっぱりこんなケチなこと言ってたらあかんなというような、まあ、失礼ですけどそんな感じ
です。なるほど、なるほど、
思い切ってやるべきだと思います
。そうですね、
堺からこういうようなね、展覧会行って自由に写真撮って YouTube に載せてですね、まあ、インスタグラムでやって、みんなでわーっと盛り上がろうと、世界中で盛り上がろうという、
ね、こういうのはね、はい、あの後追いはダメなんですよ。後追いはダメなんです。もう一回目でやらんとダメなんです。どっかがやってるからうちもうちもってなりがちなんですけど、やっぱり一回目やらんとダメなんで、それできるのは多分栄えちゃうかなと。
まあ、期待したいですね。
そうですね。
はい。まあ、そんなところで、1615年、慶長20年に栄えの、が大阪夏の陣で全焼しました。
全焼したんですね。
全焼して、
放火でという。
まあ、放火というか、まあ、
豊臣家の、恋の日という
か、まあ、いわゆる戦況というか、戦略やったんでしょうね。火付けた人の名前も分かってますが、それはあえて言いません。
皆さん調べてください。
はい。まあ、そんなところで、で、それが400何十年か経ってですね、まあ、その地べたの下の1メートルぐらいの平均1メートルぐらいのところでですね、まあ、ほとんど僕に言わせたら無尽蔵に詰まってるというてぐらいですね、茶碗のかけらがいっぱいあるわけですよ。まあ、
堺ってあの地下鉄も通ってないですし、はい、
まあ、そうやね、まだ ね通ってないですね。
またというか、まあ、今後通る予定があるかどうか僕は知らないですけど、
わ、
う
ん、かりませんね、
はい、あのやっぱりね、その通しにくかったっていうのも、もしかしたらあったんかな、
うん、まあ、それはまあね、おそらくなかったと思います。
違うから、ね、関係ないかな、
ないと思いますよね、うん、まあ、そんなところで、まあ、偶然にビルの工事とかね、あるいはまあいろいろ、まあ、電車も、まあ、南海電車とか道路もあったでしょうしね、うん、まあ、それとまあこの第二次世界大戦でまた公のところでさ、こうね、うん、まあ、そんなんで割とね、あの火事に縁のあるところでね、この堺ってこの李承の森の前にフェニックス通りがあるじゃないですか。
あ
れ、あこにフェニックスがいっぱい植わってるでしょ、
シュロの木みたいなやつ
ですよ、ね、そうそうそう、あれはね、富士町という名前なんですよね。フェニックスというの
富士町ね、
富士町っていうかね、
はいはい、
それなんで富士町になったんかというと、これはね、相馬さんも確実にそう言えるかどうかわからんに言ってはりましたけども、
はい、
まあ、その1615年、慶長20年の大阪夏の陣の前も、
はい、
結構ね大火事に見舞われたところらしいですよ。だから火事が起こっても火事が起こってもね、富士町のように立ち上がる町やと、そういう意味でフェニックスを植えたんちゃうかというね、それは象徴、あの単なる面白い木が植えたんじゃないしね、社会の、まあ、何があっても立ち直るというですね、それを象徴したものとちゃうかという説もあるというようなこともちょっと言ってくれありましたね。
そんなに火事が多いんですね、
うん、それで、はい、要は、まあ、千利休さんをはじめいろんな茶人の有名な方が堺から出はったんですけども、1591年に千利休さんを豊臣秀吉から命令を受けて切腹で亡くなるわけですよね。でそれなんで亡くなったかという、まあ、いろいろ説はあるんでしょうけど、僕がまあ見たところでは、うん、ちょっと、まあ、豊臣秀吉をバカにしちゃったんちゃうかいなと僕は思ってるんですけどね。
あ、
まあ、豊臣さん言うたらやっぱり武将ですから、うん、センスも悪いやろし、いろんなことで、まあ、ちょっと変なじいさんやったんでしょうね。まあ、そんなんで千利休さんみたいな、まあ、
じいさんっていうほど長生きしてないですかね、あの人、
うんうんうんうん、
まあ、おっさんぐらいで、
まあ、おっさんよりもうちょっといったと思いますけども、
あ、そうですか、
はい、まあ、そんなんでですね、なんていうんですか、あの、まあ、あのちょっと、まあ、あの失礼な 失礼なことがあったのかもわからんなと勝手に思ってるんですよ、これは。まあ、それと千利休さんのようなハイセンスな、まあ、文化の最先端に行ってる人から見ればですね、うん、まあ、ちょっとなんか、まあ、あえて言うならば、荒っぽいおっさんぐらい表張ったんちゃいますか。でそれがまあつい出てしもたんか、うん、なんかそれは分かりますが、要は命令で切腹して亡くなったんですよ。でそれで千利休さんの前にもいろんな有名な茶人の方がおってですね、うん、お茶というものをずっと、これね、鎌倉時代ぐらいから出てきたもんらしいですけど、もうちょっと前かも分かりませんね。
うん、
うん、要はもう千利休さんがそのわび茶というね、まあ、禅宗とお茶を結びつけたような、うん、そういうお茶の、まあ、茶道を完成しちゃったわけですね、
うん、
でそれどんな人を対象にこのお茶を千利休さんがやってはったかというと、別に堺の市民の方とかですね、うん、普通の商売人の方を相手にしてはったわけじゃないんです、
うん、それ分かってます。
超高級な人を相手にしては
っためちゃめちゃ貴族とかそんなんでしょ、うん、金持ちとか。
そうそうそう、
大体分かってますよ。
まあ、してはったんですけども、うん、それが千利休さんが切腹なさって亡くなることによって、
はい、
これからこの亡くなってから20年ぐらいの間ですね、
うん、
庶民の方に急に解放されたみたいなお茶が出てきたわけなんですよね。その解放された自由闊達なお茶が、
うん、
もう堺の町を湧き上がるような感じでですね、茶の町にした、その成果がここに埋まってるんです。
あ、だそれが、だから火事で全部
ブシャッと深刻化されて、ま
あ、あと第二次世界大戦もあったようし、
まあね、世界大戦も上に乗ったでしょ、タグヤクヤとかね、深刻、深刻パックにされたような感じで、千利休さんの言うてるような、まあ、非常に格式があったり、得体の知れんような感じがあったりするんじゃなしに、お茶を楽しもうというか、ティーセレモニーのような感じのですね、隠し位置も、携帯はそれをあの大いに継いだところもあると思うんですけどね、まあ、そのいわゆる相手もその超高級な武将とか貴族とか、そんなんじゃない人を対象にというか、その人らの力も出てきたもんですから、利休さんの作らはった茶道を、今度はもっと庶民的な解釈でですね、自由闊達の面白いせ茶道にしたっていうか、
うん、
まあ、茶道のまあ完成みたいなのがここであったんですよね、
うん、
そのお茶が、ちょうどその陸さんが亡くなってから 2,30 年経った後まで、その 2,30 年あった後が最盛期やったんです。そういうの お茶が湧いた時代やった堺で、
うん、
でそれが湧いて湧いて湧いて、もう黒の中も茶器があるわ、ベトナムまで中仕入れに行くわとかね、
うん、
そういうような時代やったのが、今度またその豊臣の崩壊事件でバーンと亡くなってですね、だからこの今出てる出土品というのは、
うん、
どれもこれも、まあ、茶碗のかけらではあるんですけども、当時その庶民のお茶、利休のお茶がある意味で完成されたんですね。自由闊達なお茶のですね、道の、まあ、いわばその道具であったということなんですよね、
うん、
その辺のところが、これ見に行きましたら面白いし、
うん、
それをなんとか、まあ、若い学芸員の相馬さんはじめ皆さんが頑張ってですね、
うん、
まあ、皆さん我々のような、まあ、なんかあんまり教養もないものについてもですね、
うん、
まあ、美人コンテストような、あるいはお触りのような、そういうようなことを入れながらですね、なんとか頑張って、こういうそのこのポスターにあるような、まあ、はい、こう高級な写真もこれもいいんですけども、
うんうん、
その裏にあるような堺の市民がですね、利休さんの、まあ、作ったような形式だけのお茶やないですね、人々が楽しむようなお茶を作るための道具を得るためにどんだけ苦労したとか、いろんなもんがいっぱいあって、今までなかったような自由な、まあ、茶器が出てきたというようなことがですね、
うん、
まあ、堺の、まあ、市民のスピリットみたいなもんでですね、
うん、
まあ、400年間真空パックされたのが最近出てきたというね、
うん、
そういうものの見方で見ますとですね、非常に面白いんですよね、
うん、
まあ、そんな見方で僕は見てもらいたいと思うし、僕はそういう見方で見た結果大変感動したわけです。
これどれ押し器なんですか。
え、
どれが押し器なんですか。
わしのやったやつ、
押し器、
わし選んだんがですね、
うん、あ、選んだんがやっぱり
選んでました。いやいや、これ
1から10にあるんですけど、
わし選んだんはね、ちょっと待ってくださいよ、はい、これ5番です。
ああ、
黒オリベという、
あ、はいはいはい、
黒オリベ茶碗、
え、団子三兄弟ってやつ。
そうそうそう、これエントリーナンバーが46です。
46
のやつで、団子三兄弟、これが非常におもろかったですね。
これもまあ、なんか何枚目かですかね、これね、多分貼ってんの。
え、
何枚目か。
いや、もう何十枚です。
何十枚なんですか。
あのね、もうかなりの方がね、これね、堺の人ってすごいなと思いました。参加してくれて、実はまあ相馬さんは、まあこういうことやってみるけども、まあちょっと不審と言ったら、ちょっと自分でも自信なかったみたいに言うてありましたね。これがええのか悪いかとかね、こういうところでこんなコンテストみたいなのやってええんかというようなことがあったけども、あえてまあ上役の方で理解のあった方があったんでしょう。やれやということになったんちゃいます。やってみなはれやないですけどね。まあそんなところでやってみた結果ですね、予想以上の方がね、このコンテストに参加してくれてね。
面白いな。
面白い言うてありましたね。まあこれはその、黒織部の団子さん兄弟というのは、まあこの学芸の相馬さんの推しではですね、自由 100% ということで、今までのまあ利休さんの作るようなお茶碗では絶対なかったようなですね。
あ、そうなんですか。
こういう絵が表面に書いてあるとかね。
ああ、なるほどなるほど。
こういうような面白いイラストが入ってるというようなことはなかったんですね。これがほんまに、3本ね、串に刺したのが団子かどうかということはまあこれ分かりませんけども、僕らが見たらどう見ても三兄弟の団子がですね、まあお茶の菓子、まあ当時の菓子に団子があったかどうか分からんけども、そういうような雰囲気があるわけですよね。で僕もまあ分かりやすいので、団子さん兄弟を選んだわけです。
僕はね、このね、はい、2番ですね。
2番の、
ね、瀬戸美濃
の茶入れ、ね、65番エントリーナンバーが、
色と、はいはい、なんかこの形がいいですね。
なるほどね。
壺って感じ。
まあそうですね、
壺って感じです、ね、
これのまあね、相馬さんの学芸員の方の解説はですね、
はい、
お手本にしたいほど角が立ちませんと書いてますね。見た感じ無名として優しくてですね、
はい、
まあ人との協調ができるような、みんなの意見をまとめるようなですね、そういう優しい形をしているということで、
確かに、まあ、言われてみれば、
まあ、彼はそう言うてるわ。これは捉えようって別に彼に言うこと聞かんでもいいんですけど、
ね、なんか色がね、すごい美味しそうやなと思って、
あ、まあそうですね、
多分これ茶色ですよね、おそらく黒か茶色かな、
黒系の茶色やったんちゃいますか。そんな感じ、
まあ、文役の写真なんでちょっとホワイトバランスがね、合ってるかどうか分かんないんで、
まあ、僕はもう全部オートで撮ってますからね。
そうなんですよ。けどすごい美味しそうな、
そうですね、
なんか茶入れやなと。
そうですね、
この中にお茶を入れるんですか。
そうですね、お茶というのはあの吸ったお茶ですね、葉っぱやないやつです。
あ、抹茶の方ですか。
なんか濃い茶とか言うらしいですね。あの辺は僕よう分かってないんですけど、
だからまあ粉末でそのままお湯かけて、そのまま飲むやつですね。
なんか古い、まあ、茶の木の上にですね、まあ、火が当たるとき上にあのなんかカバーをしてね、火が当たらないようにしながら、それをなんか取ってきて、なんか石臼で吸ってですね、そんなのを濃い茶と言うらしいんですけど、それは僕高校の時のその茶道の先生が言わったことを、
まあ、言いましたね。
やっぱりあれは入っておくべき
ですね。そうですね、やっぱり1個ぐらい言えますよね。
濃い茶が入ってたと。お茶を入れる道具で、でお茶を入れる道具から普通なんかね、スプーンみたいなもんでこう取ってません、そのスプーンみたいなね、そういう木でできたもんとか、
はい、
そういうもんが一切ないんですよね。出てこないんです。いっぱいあったはずやけど、なんで言うと火事で燃えたんです。それは大きな火やったから、こう茶碗は燃えませんね。変質はしたかもわからんし、形は変わったかもわからんし、色も多少変わったかもわからんけども、まあ茶碗の、まあ蓋がですね、あ、まあこれ茶器の蓋で一番高級なのは、まあ象牙を使った蓋があったと。そういう象牙もあるはずやけども、もちろん象牙やから茶碗の蓋、茶碗茶器のかなんかそんな蓋を持ってね、皆さん逃げはったとは考えられるけど、一つぐらい残っててもええやろというようなもんが残ってないというのがですね、やっぱり逃げるときに皆さんもういっぱいそのボストンバッグかなんかに詰めてみんな逃げたんちゃいますか、ザーッと。
あーですね、
もうその辺の雰囲気もね、反証がなったりね、
まあ、それこそその事前にね、連絡あったかもしれない
です
ね。
そう、
燃やすという、ね、火つけるから大事なもの持っていけとか、
多分それぐらいのことはもう皆さん知ってはったと思いますよね。だからそういうところはまあポンペイとはちゃうんですけども、
あ、まあ、ポンペイは自然災害です
よ
ね。
そう、ね、それでも同じようにポンペイのような瞬間で真空パックされたいう意味ではですね、堺のこの、まああえて言うならば茶碗のかけらがですね、非常にそういうものにあるし、当時のその雰囲気というか、お茶の全盛期、お茶というものを楽しむ人々の姿とか、
ね、なんでそんなにお茶が流行ったんやろな、
ね、
それは不思議ですよ。
これやっぱりね、それは一つのやっぱりこれもね、やっぱり庶民の方も富豪の方もですね、一つの社会的なステータスやと思います。そういうステータスを、まあ、利休さんのお茶は確かにものすごいステータスもあったというか、遠く手の届かないの高いところになったじゃないですか、それがやっぱり自分のものになったということで、あんな形に縛られた窮屈なもんじゃなしに、自分らは自分らのお茶を作るけども、お茶というものが一つこれをやることによってですね、自分らの文化みたいなものが高まったという、これは僕の勝手な説です
よ。なんか全然あの今の僕の感覚から言うと何の、はい、 魅力も感じないですよ。
あ、まあ、それはやったことないからです
よ。 お茶を入れて飲むっていうのは、うんうん、まあけどそれは多分、うん、最近僕剣道を始めて、
はいはい、
剣道何がおもろいんやろうなと思ってたけど、うんうんうんうん、なんかやり始めると結構面白いんですよね。
いやいや、これ
だからまあ、うん、だから、うん、まあ、剣道もどっちかというと日本の古来の武道、まあまあ、武道じゃないですか。です、ね、だから、まあ、もしかしたらなんか似たような、うん、もしかしたらこう感覚なんかなっていうので、うん、ちょっと理解はできるんですけど、ただそこまでなんかこうハマる要素は今のところ僕にはないですね。
僕はまあ、あの小さい時からうちの父親がお茶が好きでですね、子供の時からもいやおなしに鉄瓶から出したお茶を飲まされてましたもんですからね。
いや別に僕お茶好きですよ、
はい、
お茶大好きやし、いやいや
好きの段階がね、やっぱりちゃうと
こういうその、うん、いやお茶が好きっていうのは単に飲み物としてのお茶は好きなんですよ、うん、ほうじ茶も好きやし、はいはいはい、緑茶も好きやし、抹茶も美味しいです、ウーロン茶も好きやし、けど、なんかあんまりこういうのは見てて何も思わないですね。
なるほどね、うん、これはしかしね、このお茶の儀式というのは、
はい、
まあ、利休さんがそれ続け、もっともっと前の人からずっと続けてきたちょっと形があるんですけどね、
うん、
お茶飲む前に例えば食事をするとかね。
あ、その話を聞きたいな。
それそういうような形式があるんです。
何でしたっけ、一汁
三菜っていうのがあるんですよね。
それどういうことなんですか。それ
それやっぱりお茶飲む前にお腹を膨らましといてですね、
はい、
お茶のクライマックスの時に心静かにお茶を迎えられるということで、お茶の儀式の前にあった儀式があったんですよ。
飯食うという、
飯食う、飯食う、でそれでお酒をちょっと飲んだりね。だからお茶言うたらあのカサカサカサとこうなんか変なあのねもんでこう
変な言うたな、
まあ、変という変でやつ
か、
変
なのあの竹のやつみたいな、
そうそうそう、あれ、ね、茶せん言うたんかな思いますけどね。あれでやって飲むというのは、まあ、もちろんそれは一番のクライマックスなんですけども、
はい、
そこへ行くまでに、まあ、午前中から始まる儀式がいろいろあってですね、そして一番、まあ、体の状態を良くしたとこで、
はいはいはい、
ああいう儀式に臨むということで、ね、クライマックスまで持っていく一つの流れがあったんですよね。でその時に使った、まあ、料理だから あれですよ、 おちょこと かね、とっくりもたくさんあるんですよ、
は
い、まあ、酒井って昔から日本酒お酒の用できたとこですからね、まあ、そんなんはやっぱ美味しい酒があったんでしょうね。それでやっぱり気分も沈めて、お腹も膨らまして、一番ええ状態の時にシャカシャカをやってですね、まあ、みんなそこでやっぱり独特の、まあ、文化的な境地っていうんですか、まあ、一つのそういうクライマックスに達してはったんやなというような意味でですね。だからこの中今回100点ぐらいこれ全部ね、
はい、
かけらも含めて出てるんですけども、
うんうん、
その中には今も言うたようにですね、まあ、あの お菓子をあのごちそうを盛る器もあれば、
うん、
まあ、お茶を入れとくのもあれば、うん、お茶入れるときにですね、あの横に水が置いてるとか、水があるじゃないですか、
はい、
で綺麗な水から、まあね、茶 あの竹で作ったひしゃくでずっとね鉄瓶の中にこう入れたりする、
うんうん、
そういうようなその綺麗な水を入れとくやつとか、
うんうん、
で最後にまあ言うてみたら、まあ、いわば残れた水を捨てるためのですね、
うん、
そういうような道具もあるわけです。それでも名前がついてるんですけどね、
うん、
そんなも含めて、まあ、燃えなかったもんとか超貴重なもんの他は、うん、ほとんどのもんがたくさん出てるんですよね、
うん、
これが面白いんですよ。そういうところがね、まあ、皆さんも、まあ、知ってまた身にお行きになるといいと思うし、
うんうん、
ただまあそういうところで、まあ、学院の方も言ってはったんですけど、なんとかだから、まあ文章でね、
うん、
まあ、字は大きくしてますし振り仮名も打ってますけども、
うん、
まだまだやっぱり文章でこれ知らせざるを得んねやけども、
うんうん、
できれば触ったりね、
うんうん、
今も言うたようにコンテスト用紙の形でですね、ちょっと社交心を煽ったりですね、
うんうん、
美的センスみたいなものを自分で選ぶような、そういう見た人が表現できるような展覧会にしたいんです
から。あ、いいですねそれね、
うん、で僕もそれ全く昔から言うてることやからね
そうです、誰もやってくれなかったですけど、
ね、それをまあ一生懸命またね、まあ、
誰もってことはない
か、推進 できたらええと思うし、
うん、そうですね、
まあ、酒井がそこ一つの、まあ、なんちゅうんですか、あの道具のね、そういうことできるような原点になったらいいなと思って酒井に注目してるわけですよね。
うん、
うん、だから、まあ、そういう総合的なもんなんですよね。茶飲むだけじゃなしに、
そうですね、
ずっと盛り上がっていって、そこでまあ何か人間の、まあ、境地に達するというのかな、
うん、
僕は達してないからそれは分かりませんけど、
いやもうね、僕はね、うん、もう分かるんですよ。こういうね、はい、展覧会行ったりとか、
うんうん、
まあ、なんか物作品見に行ったりとかって、みんな、うん、する人はする人、せえへんとはせえへんじゃないですか。やっぱりね、うん、せえへん人はね、うん、あの自分に得がないからです
よ。あ、なるほど、ね、
これに行くことによって、うん、だからやっぱそういう人にも、
うん、
ここに行って、
うん、
まあ、1時間やったら1時間楽しめるような何かをやっぱ提供せんのためですよ。
そうですね、
あの お前ら勝手に自分で調べて、はいはいはい、あの千利休調べて夏の陣調べてっていうようなあの形やと、はい、もういかないです。
そうですね、だから、まあ、もったいないですよね、まあ、
だからこれからその、ね、吉野さんとか相馬さんとか多分ずっとこの大戦でやっていかれると思うんですけど、やっぱりその部分考えた方がいいですね、うんうんうん、あの来てもらう人にどうしたら楽しんでもらえるか、今までの展覧会とか、うんうん、もう美術館って、うん、あのもう来た人にお前ら勝手に楽しんでいけみたいな感じやったら、うん、まあ、ね、まあ、別にそれでも僕はいいとは思うんですけど、ま
あ、そういうとこもあるから、そうそう必要ですよ、
必要なんですけど、うんうん、やっぱ今の時代どうしてもね、そのお客さん何人来たとかいくら儲かったとかそういうのに注目しがちなんで、うん、まあ、そこを大事にするんやったらやっぱりあの来た人にどうやったら楽しんでもらえるか、ど、ね、来た人がどう、まあ、得と思うか、ここに来て、まあね、っていう部分ですよね、
まあ、それこそまあこれも税金使っての事業ですからね、
そうです、そうです、
まあ、あのそういうところは大事だと思いますね、
なんかうまいもん食えるとか ね、 ああ、そうですね、お茶菓子1個もらえるとか、
気になるとかね、
もうそんなんでだけでも来てくれますよ、はいはいはいはい、人はそれがないんですよ、
まあ、あのだから、まあ、抑えるところとしては、うん、先ほど言いましたように堺っていうのは大きなお茶文化を作った町であるということと、千利休さんがそんな格好 で、まあ、完成をしはったんですけど、それがあまりにも、まあ、高級というのか、まあ、偉いさん相手のお茶やったのがですね、この時代になってやっと、まあ、庶民というか、まあ、庶民言うてもお金持ちですけどね、そういう方の、まあ、お茶セレモニーみたいなものができたというような、うこの20年間 の、 この湧き立つような堺のお茶文化のですね、まあ、要はボコボコボコボコと沸騰しているような状態がですね、ある日突然の、火事でボソッとこう真空パックされて、それがまたなぜか知らんけど400年経った後ですね、ボコボコっと湧いてきたような感じでね、みんなの姿で、まあ、出てきたというようなところを押さえとけば、あとはね、
うん、
まあ、見る人の自由です。どう見ようが、うん、どう見ようが、それをどうしようがですね、それを、まあ、押し付けるような展覧会でもないし、
うん、
その辺のところは自由に、まあ、見れはったらですね、うん、ああ、まあこれやったらこんなちょっとね、じゃあ、 あの陶器研究している人やったらあんな絵柄を取り入れてみたいとかですね、うん、まあ料理の方やったらこれなんで、まあ、なんか食べてみたいとかですね、
うん、
そんなのチャンスになったら、
まあ、そんなんとかとコラボレーションしても面白いですよね、あの料理研究家とか YouTuber とか、うん、インスタグラムドラマーとか、
そうですね、
うんうん、その人らがこう提案したらやっぱ来た人もなんか自分の人生の足しになるんちゃうかな。
そうですね、
これからの展覧会で多分そうなると思うんですよね、うん、でそれのこうなんかこうスタートちゃうかなと、
うん、なんかスタートになってほしいし、
そんな感じしますね僕は。
ね、まあ、堺のそういうようなもう地べたの下から湧いてくるようなですね、
いやてかね、もう、うん、結構ね、いろんな展覧会を僕ら見てるじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりそのこれお金出して見る価値あるかなって思うのいっぱいあるんですよね、うん、
まあそれはまあね、好き嫌いがありますから、
ね、いや違うんですよ、違うんです
よ、ある人あってもいいと思うんですよ、
いやけどね、やっぱり、うん、多くの人が見てきてほしいとみんな思ってるんですよ、うん、展覧会の人は。
まあそうですね、
だからやっぱりそれはもう自分がお金出してこれを見に来るかどうかっていう視点で考えたら僕は答えは出てくると思ってます。
あの例えば茶入れっていうのがありますね、この中で一つ大きな分野があるんですけども、
うん、
これは先ほど言ったように、まあ、小さいもんでいわゆるお濃い茶を入れる容器やということですよね。
あ、
これね、おもろいのはね、あの当時もこういう言い方があったんやと思うんですけども、タイプがいろいろあるんですよね。例えばですね、あの高槻というタイプがあったり、文林というタイプがあったり、ナス、ナス
っていう。高槻ってあの高槻？
いや、そうじゃないと思います。これちょっとまた別の高槻だと思いますけどね。ナスがおもろかったんで、ナスビ型のね、入れるものがあったりですね。丸壺というね、略語があったりですね。鶴首。鶴首というのは、
はい、
まあ、入れるボディに対して首がずっと上伸びてるやつなんですよね。鶴が首伸ばしたみたいから鶴首と言ってるわけです。鶴首タイプ。タイプやとかね、
はいはい、
あるいは芋の子っていうのもあるわけだよね。芋のような感じの、うん、いわゆるその何かね、茶入れがあるわけですよね、
うん、
まあ、そんなことを、大海って大きな海とか 茶入れでね、これはべちゃーっとした洗面器のところの上に口がついてるようなね、茶入れがあったり、うん、まあ、そんなことをやっぱり人々が名をつけながらですね、こうこうしてたという、そういうようなとこもちらちらと出てくるのが面白いですね、うん、そして、まあ、利休さんの時代というのは、うん、いわゆる茶のいわゆる茶碗を作ってる専門家とか、
うん、
そういうのがおらんかったわけですまだ。で、うん、利休さんが適当にそれをですね、うん、場所場所で、まあ、あの自分のセンスで行ったわけです。例えば花入れっていうのが最初に あるんですけどね、
はい、
まあ、その前に、まあ、まあ、茶室で香を炊いたりね、
うん、
お香を炊くんですよ。
お香ね、うん、なんかさっきからそんな
香合とかいっぱいあるでしょ。
香合って、
そうそう、それ、
これもちょっと言葉で分かりにくい、あの、ええ、香りが合うと書いて 工合とか、うん、航路とか、
航路とかね、それから等角、等
角、等角、
等角、
これは言葉がむずいな。
等角は何や言うと、夜にですね、あの、まあ、茶室やる場合の時の照明を等角言うんですよ。で、この等角もまあね、本当に面白い、いろいろとあってね、なんか等身っていうのがあって、それをね、うまいことこうね、上に乗って、皿の中からカーブしながら等身を上になって、はい、そこにまあね、油を入れて、はい、まあ、その装置がいっぱいあるとかね。
ろうそくみたいな感じですね。
そうですね、
まあ、ちょっとちゃいますけど。
まあそんなもいろいろあって、それをまあこういうあだ名のような名前をつけてでやってはったということと、うん、利休さんの時はそれを全てその時の瞬間で、例えば今日の花入れは何にしようかと、うん、あ、まあ、ちょっと思いつかへんから、そのそこに生えとる竹を一本切ってくれへんか言うて、竹を一本切ってもうて、で節のところをパンパンと割ってですね、そこに水を入れて、これで今日は行こうかと、うん、まあ、そういう形やったんですね、うん、でそれがだんだんだんだんとこの利休亡き後の自由的なものになってくると、うん、花入れを専門に作る窯ができたりですね、各その道具についての各々の専門家が出てきて、でそれをまあ使ったというようなことも面白かったですね。それとね、もう一つは、ね、確かね、水捨てる道具やったと思うんですけども、うん、なんかドビンとした道具があったんですよね。でこれは何ですかって聞いたら、これはまあ多分排水のための道具やった、なんか名前ついてる、
懸垂、
懸垂っていうかな、な
ん
か、
はい、まあ、建築の懸に水と書いて、
ああ、そうやったかね、
はい、はい、書いてますね、
はい、
で水こぼしとも言う、
あ、水こぼしね、
こぼしとも言うって書いてますね。
なるほど、こぼしとも言うね、
はい、
でこれがね、あの当時あのこの懸垂に使われたのは、うん、ベトナムから持ってきたですね、ご飯を炊くためのいわゆる釜やったんです。
あ、
それを持ってきたんですよね、
はい、
でそれが、まあ、あの懸垂に使われてたんですけども、
はいはい、
まあ、この辺の調査によります、40年ぐらい前にベトナムのやっぱりご飯を炊く道具を探しに行ったらですね、うん、これと同じのもまだ使われてたというね。
あ、そうなんですか。400
年間
ベトナムってすごいですね。
ベトナムってすごいですね。
それすごいですね。
そういうようなことをちょこちょこ言うとね、だんだん興味が出てきてね、あ、なるほどなと思ったり、
そうそう、そういうところでやっぱ興味引いてほしいですよね、なんかその等価具とかそんな言い出したらもうはーってなるんですけど、いやいや、
まあ、ならん人もあるけど、なる人も多い
けど、多いんですってなる人が、
なる人多いからね、
なる人が多いんですよ。
だからね、そういうような、まあ、あのインターレストっていうまあ、言い方が嫌になる、
興味
を持つような感じのもん、これどんどん、まあ、もともとがね、ほんま一遍火に燃えてしもた茶碗のかけらなんです、はっきり言うて、
うん、
ね、そういうもんをやっぱりここまで高めてきて文化財的な境地にやってはるのは分かるんやけど、さらに言うならば、まあ、人が作って、
う
ん、人がそれを使って人が喜んだ道具であるという、その原点みたいもんがね、うん、もっともっとこうね、表現の仕方によって僕出てくると
思うんですけど、いやだから、あれですよ、あの推しなんとかっていうのは僕おもろいなと思いますね。
ああ、推しって何です
か。あってへんか、推し器ってやつ、
あーはーはーは
ー、ああいうそのこっちからこうやりたいっていうのは面白いと思いますよ、こういうのは。まあ、この
コンテストのことでしょ。
コンテストの是非は置いといて、うん、こういう視点大事だと思うんですよ、多分、うん、
だからやっぱりね、うん、あの専門家でもないし、普通の人が、まあ、そこで入り込めるような装置みたいものをですね、
そうそうそう、うん、
もっともっと理想の森というああいう自由な活発なところ、博物館にないんやからね、
そうですね、
ああいうところで、堺の方からそういう、まあ、言うてみたら、うん、展示の革命的な方法みたいなもの
が、ね、ね、
出てきたらもっといいなと思いますよ ね、もうそんなんがあったら
やってほしいばっか言うてます、
ね、我々も現場から放送したくなるようなね、
そうそう
そう、そんな感じのもやっていただけるよう な、 いやいや
な、可能性を感じるからね、
雰囲気がある、
楽しいですよね、
雰囲気あるんですよね、
うん、
まあそんなとこです。
あ、ありがとうございます。
は
い、
で、
あ、
最後になりましたけども、チンチン電車、はい、まあびっくりしました。
あ、皆さんちなみにあの10月の16日まで展覧会ありますんで、うん、
はい、
よかったら見に行ってください。
はい、
大人300円でございます。はい、中学生以下無料で、高校生200円となってます
ね。
まあ、ね、値段もありがたい、良心的な価格なんで、
そうです、まあ、あれだけのもんがそんだけ見られるってことは大負けですよね。
これは行ってもいいっすね。
うん、面白いですよ。
で、さらにあの美味しいお菓子とかもいっぱいありますんで。
これはもう、
まあ、僕の知ってるのはもうくるみ餅しか知らないんですけど。
なるほど。他にももうね、
ね、
やっぱり利休さんのね出たとこやなと思いますよね。
ね、
茶のと和菓子は接するなってますからね。
で、その堺といえばのものがこれから文雄君が話しする沈殿ですね。
僕はあのね、まあ、チンチン電車に行く久しぶりに乗れるなというぐらいの軽い気持ちで行ったんですけども、
はい、
ただまあ、残念やったっていうのか、なんか天王寺で降りてね、
お
迷ってしまったんですよね。
まず地下鉄で天王寺まで行ったんですよね、まあ、
そうです。
で天王寺から沈殿の
乗り場までね、
あるんですよ、
あこがねやっぱり、はい、降りたところの、まあ、これはメトロさんに言うたらええのか、誰に言うたらええんか分からんけどね、やっぱり、ね、阪堺電車の乗り場はね、
ああ
やっぱり11番乗り場とかそんなんはね最初から書いとかな、
分かる分かる分かる、
ね、あれなんで意識的に書いとる堺に対する挑戦かという言いたい
な、分かる分かる、言うてること、あれもさやね、あの南海のね塩橋線もね、メトロから行くとめっちゃ分かりにくいね、
なんでね、あのメトロ
の阪神は書いてんのにね、なんか何回に恨みでもあるんですかね、
いや俺そういうような感じがしてそんなことは、ね、お前らの関係することでわしら利用者はね、そうそうそう、どこの口から降りてもやっぱり阪堺電車っていうのは大事なもんやん、
確かにちょっと分かりにくいな、
分かりにくかったね、メトロからのそれでちょっと焦ってね、わしもね、
あ焦りました、
うん、まあまあそれで無事につけてっていうんですか、メトロの社員の方が、まあ、非常に丁寧な方で終えてくれはったんですけども、 あの人もそんな、そう何回もそんなこと言わ必要ない、ちゃんと一言阪堺、
ね、
電車を掲げて語れという感じがしてたんですけどね、それがあって、まあ、
と
りあえず無事に行って、
はい、
ほんで、まあ、11番乗り場の、まあ、天王寺駅前駅というところに行ったんですよ、
ちょっと待って、もう一回もう一回もう一回、
天王寺駅前前駅駅前駅かもうこれもちょっとややこしいな、もうちょっと何とか
な、前なんかね、安倍延橋駅かなんかそんな名前やったんですよね、
それもうちょっと統一性やっていう感じやね、いや
安倍延橋は分かりにくいからね、
うん、まあまあ、
天王寺駅
伝統的な名前やろうけど、
天王寺駅前駅ですね、
そうそうそう、はいはい、そこへ行ってですね、はいはい、ほんでそれで、はい、まあ、いわゆるカードでこの行けるようになってね、もうまだ前からそうなんですけど、まあ、
IC カード、
あ、まあそういう、それで
行ってピタパーですかね、行こうか、
僕は なんか分からん、
ピタパーやな、まあ、
勝手に充電するやつですよ、うんうん、それで乗って行って、はい、ほんでね、びっくりしたのがね、
びっくりした、
なんとその目の前にね、はい、まあ、昭和の初めに、まあ、できたとかね、
8年とかね、
まあ、なんせもう有名な、まあ、古いのでもうクラシックあれもいいんですよね、沈殿もあれもいい、あのきしむような音っていうんですか
乗り心地がすごい、
何か歯車が、まあね、間違ったとか入ったような音、
ジェットコースターや、ね、
これはまあ僕はまあいいことやし、それも沈殿の魅力やと思って、ね、まあ、今回もそういうような音も取れるかやなと思って、まあ、
ちょっとクラシックを期待したんですね、
レコーダーも持って行ったんですけど、はい、ところが目の前に来たのが、ね、
これですか、
びっくりしましたね、
これなんすかこれ、
こんなんね、本当に僕ももうちょっとやっぱりしばら、まあ、南の大阪の方にもっと調べとかなあかんな思ったんですけど ね、ものすごいその超近代的なっていうのか、まあ広島とか東京行ったらね、こういうような沈殿もありますわね、どこかもう外国で作ったようなね、
そうですね、まあ、スイスのベルンとかね、
あの辺ですね、
もうちょっとごついやつでしたけど、
そうです、ね、
走ってましたね、ま
あ、ごついけどもこっちの方が精密感があってね、
そうですか、
ものすごい乗り心地も良かったし、ーシートなんかもね、おばちゃんの顔を目の前に見てるんじゃなくて前が見えるタイプのね、 ああいうタイプのシートが、まあ、おばちゃんの顔もおもろいんですけど、
ちょっと今のバスみたいな感じ
ですね、あ、まあ、そうですね、
雰囲気的に、
そう、ね、運転手さんもね、はい、もう本当コックピットみたいなところ入ってね、
あ、
運転しはるんですよね、まあ、これはびっくりしました、それマイクもよう通るし、
今こんなんなってんねんな、
まあ、なってたんですよ、
ちなみに230円でございます、
あ、そうですね、
確か阪堺電車は終点、始発から終点まで230円確か行けたはずです、
あ、その数ですか、ね、
どこで乗っても降りても1回230円、ね、うんうん、子供が120円って書いてます、
ね、ピタパみたいなやつは途中でちょっと手続きをせないかんに言ってました ね、 それはあるんかも分かりませんけどね、
はい、このいいですね、す液晶画面も見やすいし、
これはすごいですよ、
で席もなんかふかふかやし、
そう、
で運転手さんはなんかイケメンやしみたいな、
ね、う
ん、
もう若いですね、
若いですね、
昔言うたらね、本当においごれの人が運転してはってね、
はい、まあ、
俺もおいごれやけども、
半回結構若かったけどね、
いやいや、もっと昔はね、
あ、もっと昔は、
うんうん、そ、まあ、それはそんでいいんで、若いからええというわけないんやけども、
すごいですね、
すごい感じが良かってね、あ、もう次々と、まあ、そういったま
た、けどやっぱりこの岡崎支店のやつはまだあるんですね、
もちろん、
ラッピングカーは
大半ですよ、僕ずっとね映してましてもね、
はい、600号ってやつです
けどね、そんなのほとんどでね、あ、すれ違いは大体全部撮ってるはずですけども、はいはいはい、どれもそういう超新型ではなかったです、
うんうんうん、
僕の乗ってたのはたまたま超新型やったんですよね、あ、はい、まあ、本当に変わったなという感じがしましたし、手塚山とか
ね、
久しぶりのあの辺り、手塚山の辺りとかですね、神、ね、の木とか、まあね、面白いとこいっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
まあ、
お母さん、赤ちゃん連れたお母さんも持ってたりとか、
そうですね、
住吉大社の前通って、
あ、もうそうですね、また、は
い、電話ボックスがあるんですね、
ところがいいですね、
住吉大社の前
って、もうね、見るもの聞くものが、まあ、久しぶりに出ただけに余計感動はしたんですけども、はい、そのまあ電車の乗り心地 町とかね、
はい、細井川とかね
すごかったですね、
はい、でアンリュー町
そうそうアンリューはね市場が向こうにあってね面白かったんですよね。
あ、車庫もちゃんと取ってくれてますね、
取ってます。
あと大和川の橋梁も取ってくれてるし、
はい、あれもいいですね。
大和川結構水多かったんですよ
結構 ね, あ, のあったね。
9月30日ですね、
9月30日の金曜日に僕はそこにおりましたですね、うんうんうんうん、でそれでまあ感動しながらですね、はい、まあいろいろ思い出もあったところ行って、まあ、12時30分に宿員へ着いたんですよね。
浜寺前駅の電車に乗ってね、宿員に着いたと。
乗り換えなしでね。
乗り換え、あ、乗り換えなしやったんですか。
乗り換え1分でした。
あ、よかったですね。
乗り換えがあるとちょっとね、
住吉かどっかね、住吉前かどっかで乗り換えがありますよね。
乗り換え
でしたけども、
乗り換えのないのもあるんですね、
う
ん、
あ、なるほどね、
はい、まあ、皆さんいっぺんそんな電車も楽しみながら
ですね、そうですね、
400年前のその本当のお茶のもう神髄みたいもう、まあ、味わった人々がまあそこで喜ばはった瞬間、本当に嬉しく飲んだような、はい、そういう茶碗に触ったりですね、
そうですね、
見たりね、またね、美人コンテストじゃないですけども茶器のコンテストに参加したりしながら
ですね、推し器ですね、
楽しんでもらったらです、ね、
面白い
な
と思います。
よう言ってなんかおっしゃりました、
はい、
また15年後にまた同じぐらいの数が出るんじゃないですか。
そうですね、
もっと出るかもわかりませんね、はいはい、これからどうなるかわからん。堺のもう、はい、ほんま生命力みたいな感じましたね、
は
い、
堺理想の森企画展、はい、茶の器は10月16日、
はい、
日曜日までということ
でおすすめです
ございますので、ぜひ皆さん見に行ってほしいなと思います、うん、今回相馬雄介さんと吉野佐和子さんありがとうございました。
そうです、ね、
あと、柳井一馬さんもありがとうございました
柳井さん元気そうです、はい、握手してくれましてね、はい、感動しましたけど、
はいはい、関係者の皆さんありがとうございました、
はい、皆さんありがとうございました、はい。